聖書を朗読いたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私の義の道に導かれます。たとえ死の影の民を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの熱とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
本日のメッセージは、幸福な人生を始めるにはと題しまして、後藤伝道師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。少々緊張しておりますが本当に皆さんとご一緒に今日礼拝できますことを感謝したいと思います。まだ梅雨も明けてない、鬱陶しい時期でもありますけれども、今姉妹方の賛美を聞いて本当に心を晴れやかにしていただきました。感謝したいと思います。まだ私は今後教会に来て3ヶ月余りと非常に短いんですが、皆さんと一緒にこうして礼拝を下げさせていただいたり、普段は第二礼拝の方に参加しておりますけれども、交わりをさせていただく中で、皆さんお一人一人の、お祈りの課題をですね、祈祷課題をお聞きすることがよくあります。また今特に子どもたちから青年たちの担当させていただいているんですけれども、本当に小さい子から大人の皆さんに至るまで一人一人が毎日大変忙しく、そして苦しい中を通っておられることをよくお聞きしています。お仕事ですとか、学校や人間関係においてこう私たちの悩みは本当に尽きないんですけれども、果たして神様は私たちのことをちゃんと見ておられるのかなと思うことがあるんじゃないかなと思います。一体神様は何をしておられるんだろう。神様がおられるならどうして私のこの苦しみはいつまでも続くんだろうか、そういうふうに考えることもあるんではないでしょうか。今日はこの詩編の中で、本当に有名なですね、聖書の箇所の一つである詩編の23編を、通して本当に神様がどのようなお方か、また私たちの人生に何をしてくださっているのかということを、見ていきたいと思います。あまりにも有名なので暗唱しておられる方もおられるかなと思うんですけれども、もう一度この箇所を通して神様の素晴らしさ、また恵み深さを思い起こしていただきたいと思います。それでは初めに、お祈りをさせていただきますので、黙祷にしてお取りください。愛する父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。私たちをこの場に集めてくださり、愛する兄弟姉妹たちと共に心から礼拝を下げることができます。この恵みと特権を心より感謝いたします。私たちは御言葉に今聞こうとしていますけれども、どうぞ心を開いてまた整えてくださり、あなたが必要な御言葉を私たちにお与えくださいますように心からお願いいたします。敬愛します中西先生は、エベス教会の方にて奉仕をしておられますけれども、どうぞ先生の、御用もお守りくださり、またエベス教会の上にも主の祝福恵みを豊かに添えてくださいますようにお祈り申し上げます。また今日様々な事情でこの場に集うことができなかった病の中にある方々、また、お年を召した方々、様々な方々がおられると思います。主をどうぞお一人一人の上にあなたの平安を豊かに与えてください。特別な恵みと主の平安を与えてくださいますように心からお祈りいたします。この時を、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。皆さんは何か、ご自宅でペットを飼っておられるでしょうか。僕は今団地に住んでますので飼ってないんですけれども、今日の箇所には羊がたくさんといいますか、羊や羊飼いというのが出てくるわけですね。自宅に羊を飼っておられるという方はあんまりおられないと思いますけど、いやまずいないと思いますけれども、日本ではあまり馴染みがないといいますか、見かける機会は非常に少ないかなというふうに思います。以前明かしさせていただきましたが、私はここに来る前ニュージーランドに行っておりました。そこでは本当にたくさんの羊に触れ合う機会があってですね、羊を放し飼いにしている公園が近くにありましたので、 よく散歩がてら遊びに行ったんですね。まあ、あのニュージーランドでは羊 の, この肉ですとかこう毛が主要な輸出品になってますから、もうそれが原因でどんどん数が減っているというふうに聞いてまして、まあ、ちょっと気の毒というかかわいそうに思いまして、どれぐらいなんだろうかと聞いてみますと、もう今ではたったの人口の8倍しかいませんというふうに言っておりました。それは十分多いんじゃないかとちょっと思ったりもするんですけども、まあ、本当に羊はそばにいるだけで癒されるというか、本当にこうかわいい、そういう動物だなというふうに思います。この詩篇の23篇の、表題を見ますと、ダビデの賛歌というふうにありますので、まあ、ダビデが書いたものだろうと思われます。ご存知の方も多いと思いますけれども、ダビデは今から約3000年ほど前にイスラエルの国を治めた王でありました。まあ、歴史上偉大な王として記憶されることが多いんですけれども、いきなりこう王の座に上り詰めていったのではなく、若い頃は本当に名もない一介の羊飼いだったわけです。30歳の頃王になるんですけれども、王の仕事というのはこう人々の上に立って、指導する、導く、まあ、治めるということですから、国民の人たちを羊に例えるなら、彼はまあ王になった後でも羊飼いだったということができるんじゃないかなと思うんですね。今日は大事なポイントを3つに分けてお話しさせていただきたいと思いますけれども、まず23編のこの一節のところで、ダビデが信仰を告白しているところを目、そこに目を留めてみたいと思います。一節を読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。まず第一のポイントは、言い換えますなら、主はあなたの羊飼いです、またあなたは神様の目に小さな羊ですということです。ダビデは最高権力である王の座に就いたんですけども、着きました。そして多くの戦いに勝利して、本当に欲しいものを何でも手に入れた。そして他国に対しても絶大な影響力を持っていた、そういう偉大な王でした。しかしそんなダビデがこう謙虚に、主こそ私の羊飼いですというふうにここで告白をしています。自分は本当に神様の前に羊に過ぎない、そして主なる神こそが自分の主人である、マスターであるということを、まあ、認めていたわけです。なぜダビデがそう思ったか、また羊がどういう人物、動物なのかということをちょっと考えてみたいんですね。見てお分かりの通り、羊は本当にこう鋭い爪ですとか牙もありませんし、まあ、性格もおとなしくて力も弱くて、早く走ったり飛んだりすることはできない動物です。またこの目とか耳とか鼻も五感もあまり効きませんから、こう何でしょう、すごいあまり聖書では良くない動物として例えられることが多いと思います。その割にはこう性格が頑固であったり、こう飼い主に本当に突っ込んだり、まあ、恩をあだで返すようなところがあるんですけども、仲間同士で喧嘩をしたり、そういう性格があるというふうに言われるんですね。ダビデは昔羊飼いをしていましたから、まあ、羊をこうじっと観察していて、あ、羊っていうのは自分とよく似ているなということを気づかされたわけです。皆さんは、あなたはご自分を動物に例えると何に似ていると思われるでしょうか。ある人は、まあ、強そうな人でしたら虎に似ているですとか、まあ、あなたは可愛らしいから猫みたいですねって言われる人もいるかもしれないんですけども、この聖書を見ますと、この私たちこの一人一人が共通してこの性質が羊に似ているというふうに教えているわけです。皆さんそう思われるでしょうか。というのも、羊は本当に大変弱い動物だからですね。私たちもそれと同じように本当に弱い存在で、何か決心してしまってもすぐ断念してしまったり、あるいはこれはしてはいけないと分かっていながら繰り返してやってしまう弱さがあると思います。またこう問題が起こるとすぐに落ち込んでしまう、悩んでしまう、また誘惑にも引っかかって負けるし、あるいは判断を誤って人生を棒に振ってしまうということもあり得るわけですね。ですから私たちには誰か私たちを導いてくれる指導者が必要なのです。もし皆さんが、私も含めてですけれども、本当にご自分が羊であるということを素直に認められて、あなたを作られた神様が人生の羊飼い、また指導者であるということを受け入れられるなら、それは皆さんにとって、あなたにとって人生の幸福を始めていく、そのきっかけといいますか、スタートになるということが言えます。 神様が本当に責任を持って私たちを正しい方向に導いてくださるわけです。そして皆さんの人生はもう一度活気を取り戻す、そして潤いが戻ってきます。またそれだけでは終わらない神様の祝福がこう押し寄せてくるわけですね。これからそれをちょっと見ていきたいと思います。すでに私はクリスチャンで羊だということを分かっているという方もおられるかもしれないんですけども、そういう場合であったとしても日々こう毎日この一瞬一瞬を羊として生きるという姿勢が問われるかなというふうに思います。これは都合が悪いからとか、羊飼いの言うことは聞けないですとか、これはしたくないから羊飼いを言う通りにはできないということもあるかもしれませんけども、こう一瞬日々毎日毎日をですね、羊として生きていく、そういう姿勢が問われているのではないかなというふうに思うんですね。イエス様はヨハネの10章の中で、私は良い牧者ですというふうに言われました。私たちにとって羊飼いはイエスキリストであり、また私たちはイエス様を頭とする羊の群れなんですね。イエス様は私たちを牧草の生い茂る草のところに連れていく、また新鮮な水のあるところに連れていくというふうにこの聖書を教えています。2節と3節を続けてお読みしたいと思います。主は私を緑の牧場に伏せ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。ダビデはイエス様が生まれる以前の旧約の人でしたから、主は私の羊飼いという表現で書き残しました。イエス様は、イエスキリストは神の御子、神ご自身そのものですから、私たちにとっては羊飼いというのは聖書によればイエスキリストに他ならないわけですね。でも私たちは生まれながらの状態では、先ほど言いましたように、こう目も耳も鼻も本当に聞かなくて、こう命の御言葉である青草も目に入らない、また命の水である泉にもたどり着くことができない、そういうふうに聖書を教えていると思います。またそういう五感が優れていませんから、敵がライオンやクマというようなものが来たときにこう察知したり逃げることができない、そういうこともあると思います。ですから私たちを本当に正しく導いてくださる方がいなければ、私たちは本当にこう罪という名の道にすぐ迷ってしまう、そういう噂があります。悪の力に打ち勝つことはできないんですね。ですからこの羊飼いであるイエス・キリストのもとにとどまるときのみ、この平安とまた喜びを得ることができる、聖書はそう教えています。ところで、羊飼いの仕事はただ餌を与えて水を飲ませる、それで終わりということではなくて、一匹一匹の健康をこう管理する、また一匹一匹に必要なふさわしいケアをするというのが大事な仕事でもあります。羊飼いイエス様は私たちの心の状態をよく知っておられる、そして必要な慰めや励まし、また癒しというのを与えて、私たちの干からびた魂を潤してくださるのです。開かなくても結構ですけれども、ヨハネの10章10節というところに先ほども読みしましたけれども、こうあります。私が来たのは、イエス・キリストの言葉です。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様は私たちの体の栄養を与えてくださるだけじゃなくて、私たち一人一人に必要な、こう一人一人の人生にとって何が最善かということも羊飼いとしてよく知っておられます。また本当に私たちの生活の細部に至るまで深い関心を心を砕いて持っておられる、そういうお方なのです。ですからそっちに行ってはいけないよということや、またこっちにおいでということを優しく親しく教えてくださる、そういう指導者なんですね。皆さんは聖書の中に、100匹の羊を持った羊飼いが1匹の遭難した羊を探し求めて、99匹の羊たちを野原に残して探しに行く、そういう話を聞かれたことあると思います。羊飼いはその羊が見つかるまで決して捜索をやめようとはしません。もし見つかれば本当に大喜びで肩に担いで抱き返って野原に帰ってくるわけですね。お前なんであんなところに来んだとか、そういうことは決して言われないお方です。神様は本当にそのイエス・キリストは99匹の野原に残した羊よりも、その亡くなった、いなくなった1匹の羊を本当に喜んでくださる方です。ですから、私たちもこうダビデと同じように、一節にあります通り、私は乏しいことがありません。本当に私たちを気遣い、 そこまでしてお世話してくださる父がいてくださるから、私は乏しいことがありません。そういうふうに言うことができると思います。では第2のポイントを見ていきたいんですけれども、4節の前半を、ご覧ください。4節前半を読み出します。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。第2のポイントは、言い換えれば、神様があなたと共におられるので、あなたは災いを恐れなくてよいということです。クリスチャンはですね、私もそうですけども、こう一旦イエス様を信じれば、問題がこうスムーズに解決する。物事が順調に運んでいく、そういうことを期待してしまうところがあると思うんです。しかし、まあ、どんなクリスチャンの人生であったとしても、クリスチャンであってもなくても、本当に人生には暗闇といいますか、谷というそういうのが、物事が思い通り進まなかったり、明日への希望が見えない、そういうことがあると思います。4節には、死の影の谷という言葉がありますけれども、この死というのはまさにその最たるものだと言えます。たとえ何々であってもという書き方はですから、こう羊飼いによって信仰生活は守られるけれども、時として人生には苦しみ、また災いが起こってくることもまたあり得ると言っている、そういうふうに読み取れるわけですね。これがダビデの賛歌ですから、ダビデの人生をここで振り返ってみたいと思います。ダビデは王様にはなりましたけれども、それまでに大変苦労しました。若かった頃は、そのダビデの前の王であったサウルという王様の、まあ、側近でですね、ことを奏でて音楽療法みたいなことをやっていたわけです。皆さんも知っておられると思うんですけども、こう有名なあの巨人ゴリアテに勝利して、連勝に連勝を重ねて戦いに明け暮れる毎日を送ります。それで一躍有名になって、こう人生あの階段を上っていくんですけども、このサウルに妬まれて、サウルに命をつけ狙われる、またサウルの王位を狙っているというふうに疑われてしまう、そういうふうになるわけですね。それから特に悪いことをしたわけでもないのに、こう逃亡の生活を余儀なくされて、あちらこちらを転々として回って、こう絶望と孤独の日々を経験しなければいけなかった。聖書を読むとそういうストーリーが読み取れます。やがてそのサウルという王様は失脚しますけれども、その後王位についたダビデは、まあ、しばらくの間はこう国々を征服して勢力を拡大して王としての成功度を行くわけですけれども、まあ、やがて有頂天になった時に、こう大きな大変大きな失敗というか罪を犯してしまいます。それからというもの、人生は階段を転げ落ちるようにですね、まあ、息子の一人に謀反を犯される、それから命を狙われる、またそのショックと悲しみの上に、こう聖書を見ますと、裸足で泣きながら王宮を追われる、そういう身となっていく、そういうシーンが出てきます。やがて事件は落ち着いていくんですけども、今度は人生最後の最後になって、また別の息子に謀反を起こされるということが起こってくるわけですね。この詩編23編は、ダビデがこの息子が反乱を起こした時に、まあ、書かれたものだというふうに言われています。彼の人生をこう振り返って書いたんだと思うんですね。しかしそのような絶望と本当に孤独の中にあっても、恐怖の中にあっても、私は災いを恐れませんというふうに書き綴りました。それは4節によれば、こう文字通り、あなたが私と共におられますから、本当に神様が共にいてくださったからだというふうに言っているわけです。普通の人よりはるかに多くの戦いや、またこう苦しみを経験したんですけれども、彼はその死という最後の厳粛な時が訪れても平安を失いませんでした。第一列王記というところを見ますと、神様が私の命をあらゆる苦難から救い出してくださったというふうに思い出して彼は言っています。また本当に死は生きておられるという告白を持って、本当に生涯のいかなる局面においても神様がいつも共にいてくださったということを彼は言っているわけです。皆さんの中にも、もしかして、ダビデのように命を狙われたり、また死と隣り合わせの生活をかつてはされていた、そういう方がおられるかもしれません。しかしそのような中にあってもダビデは、主がいつも共におられたということを確信して、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんというふうに書き続けたわけです。私たちの人生においても、こう病気にかかってしまったり、また愛する人を突然失ってしまったり、自らが死という 本当に恐怖に恐れに直面することもあると思います。また仕事のことで本当に厳しい中を通らされることもあります。そして将来に対する漠然とした不安を持つこともあります。また本当に孤独という問題に一人必死に戦っている、そういう方も中にはおられるかもしれません。しかし羊飼いなるイエス・キリストは、あなたにも今日見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、という力強い御言葉を与えておられます。ダビデの生涯すべてにわたってこう真実の鍵を尽くされた羊飼い、その神ご自身があなたとも今日共にいてください、そして奥底にある恐れを取り去ってください、またどんな人生の局面にあっても決してあなたを見捨てることはないというふうに約束しておられるのです。4節の後半も見ていきたいと思います。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。ニュージーランドに行きますと、もともと羊はいなかったというふうに聞いています。イギリスとかカナダとかそういう国から羊を連れてきたわけですね。ですから特に南島を旅行しますと、辺り一面がこう羊が本当に放し飼いになっています。でこれを聞いてみましたら、このようにいわばほったらかしのような状態ですけれども、それは羊の外敵となるライオンとかクマとかそういうのもいないので、こういうふうにしているんだというふうに説明していました。でも古代のイスラエルはそうではなくて、本当にこうライオンですとかクマやオオカミというのが出てきては羊に襲いかかる、そういうことがあったわけですね。そのような時にこの羊飼いは鞭を使ってその敵を追い払います。羊飼いイエス様はヨハネ10章11節でこう言われました。今日これは私たち一人一人にそのまま語られています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様はあなたを助けるために何としてでも戦ってくださいます。あなたを助けるために命がけで命も惜しまれない、というふうに聖書を教えています。ですからこの羊飼いに守られて、私たちも安心して草を食べ、また水を飲むことができるわけですね。イエス様はまた同じ鞭を使って私たちを懲らしめてくださいます。鞭は誰でも嫌ですけれども、その本当に愛を持って私たち愛する羊一人一人、私たちが道を踏み外すことがないように鞭を持って私たちを懲らしめてくださるのです。また杖は私たちをこう導くために使われます。私たちは羊飼いが指し示す方向についていけばいいのです。またこう人生、私たちこう本当にスランプというものですか、穴に落ち込むこともあるんですけども、こう羊飼いの杖がこう曲がってますから、羊をこう首を引っ掛けてですね、こう引き出してくれるわけですね。そのようにしてこの鞭や杖というのも私たちの本当に救い出すために、私たちを守るために使われる。ですから本当にこれは私にとって慰めですというふうにダビデは言っているんだと思います。最後に3つ目のポイントを見てみたいと思うんですけれども、6節見ていただきたいと思います。6節を読みいたします。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。第3のポイントは、羊飼い主イエスはあなたの人生を恵みと祝福で満たしてくださいますということです。もし皆さんが羊飼いについていかれるなら、あなたの人生は恵みと慈しみで満ち溢れる、そういうふうに教えています。ですからあなたは警察官に追われるのでもなく、またましてやストーカーに追われるのでもなくて、神様の慈しみと恵みに追いかけられるというふうに聖書を教えているわけです。主の恵みは命の日の限りというふうにありますから、文字通りあなたが生きておられる限りあなたの人生について回ってくるというふうに教えているわけです。ところで主の慈しみが何か、またダビデにとって主の恵みとは何だったのかというふうに思うんですけれども、いろいろ考えられると思いますけれども、もう一度ダビデの別の人生の別の局面をちょっと見てみたいと思いますね。今日はちょっと割愛してお話しいたしますけれども、ダビデは王として成功を収めていたときに、先ほど言いました通り大変大きな罪を犯してしまいました。第2サムエル記11章というところを読めばご存知の方も多いと思いますけれども、彼は結婚していたにもかかわらず自分の部下のですね、妻を横取りして姦淫の罪を犯す、性的な罪を犯すわけです。そしてその罪を何とか隠蔽しようと、こう自分の手を汚さないように部下を使ってこう間接的に殺人の罪まで犯してしまう、そういうとんでもない罪を犯してしまうんですね。 また本当にこれは一国の王としては許されがたいと言いますか、選ばれた指導者として本当に良くないことでした。もう当時でしたら石打ちの刑に処せられてもおかしくないぐらいの罪だったわけです。しかしこのダビデが心から悔い改めたときに、神様はこのダビデの罪を豊かに許してくださいました。今日見ませんけれども、詩編の別の箇所を見ていきますと、ダビデがどれほど自分の罪に苦しみ悩んだか、またその罪を深く嘆いているかということが読み取れると思います。あれほどの罪を犯したダビデですけれども、使徒の働き13章ということを見ますと、神様がダビデのことを私の心にかなったものと呼んでくださっている、また私の心を余すところなく実行する、そういうふうにまで言ってくださっている箇所があります。彼はとんでもない失敗、罪を犯しましたけれども、結局王位から外されることもなく、またその王国は彼の時代に統一王国として発展していくわけですね。聖書を見ますと、私たちの羊飼い、このイエス・キリストがダビデの子孫という表現で、紹介されている箇所が何箇所も見つかります。ダビデの人生は、まあ、苦しみや戦いも多かったですけれども、本当に祝福そのものだったというふうに言うことができると思います。私自身はこのダビデ王に到底及ばない小さいものですけれども、振り返ってみますと短い人生の間に多くの祝福恵みがあったなということを思わされます。まあ、中西先生夫婦をはじめですね、今後教会の皆様が私が来る以前から本当にお祈りくださって、もうほとんど身一つだけで来たような私に対してこう生活に必要なものをありとあらゆる方がくださったり、またこう私が来てからも一人一人が優しく接してくださって、まあ、たかだか25の若者に対してですね、本当に敬意を払ってお気遣いしてくださっていることをすごく感じるんですね。本当に感謝しております。私自身もかつては信仰生活いい加減でしたし、本当に洗礼を受けたのもそんなにまだ数年年数は経っていないんですけれども、こんな私を神様が顧みてくださって、またこうして大阪の地に導いてくださり、こうして今まで貧しい家庭ではありましたけれども、経済的必要も全部満たしてくださって、また健康も守ってくださっている、こうしてまた皆さんのような新しい兄弟姉妹といいますか、神の家族を与えてこうして今日礼拝できることもすごい恵みだなというふうに思わされます。また聖書を通して日々御言葉をピンポイントに語ってください。苦しい時には本当に力や励ましを与えてください。喜びや平安も与えてください。ダビデが言うように、主の恵みが、その慈しみが私を追ってくるでしょうというのは本当にその通りだな、真実だなということを思わされるわけです。皆さんに冒頭で、まあ、羊はこう弱くて、まあ、愚かな動物だということをお話ししたんですけれども、羊にも調べてみると取り柄があるというのがちょっと分かってきました。羊はこの羊飼いの顔を覚えてですね、何年か記憶することができるそうですね。またヨハネ10章を見ますと、羊は牧者の羊飼いの声を聞き分けるというふうに書いてますから、羊は自分の名前が呼ばれたときに、まあ、自分の名前かそうじゃないかぐらいは分かるんだというふうに思います。ダビデは最後に、6節の一番最後ですね、私はいつまでも主の家に住まいましょうと書いています。主の家というのは、まあ、主ご自身、主がおられるところ、主ご自身を指していると思います。ダビデは羊飼いにこの神に対して、いつまでも主の家に住まわせてくださいというふうに心から願ったわけです。羊が羊飼いの顔を慕っていくように、またその御声を聞き分けていくように、羊飼いが優しく羊を抱いて名前を呼んで話しかけるように、そのようなむつまじい、こう親しい関係でいつもいさせてください、過去の羊飼いの体験を思い出しながらそういうふうに書き綴りました。生きている限りどうかしよう、あなたと共におらせてください、というのがダビデの願いだったと思います。羊飼いイエス様は本当にあなたのことをこよなく愛し、またあなたと今日本当にもう一度親しい関係を築きたいと願っておられます。羊が羊飼いを慕っていくように、ダビデが羊飼いなる神を慕っていたように、そのいつまでも主の家に住まわせてください、主の御側におらせてください、皆さんも今日そう願われるでしょうか。皆さんがあなたが主のもとに喜んで行かれるなら、主は喜んで一人一人を受け入れてくださいます。そして本当に真の喜びといいますか、平安やまた幸せを 感じられるに違いないと思うんですね。皆さんのに与えられる祝福、恵みというのは命の日の限り、文字通り皆さんについて回ってくるというふうに聖書を教えています。ですから、今日私たちがですね、自分は羊であるということを素直に認めて主イエス様に全幅の信頼を寄せてついていくとき、この私たちの人生は恵みと祝福で満ち溢れるというふうに、言うことができると思うんですね。ですから幸福な人生というのは、まず私たちが自分は羊だと認めること、本当に主イエスキリストを羊飼いとして仰いで、またついていく、そういう時にここから幸福な人生が始まっていくというふうに言えると思います。最後にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちを正しく導き、また御言葉の青草や本当に命の泉を導き与えてくださることを心から感謝いたします。私たちは弱い、失敗も多い、また罪を犯す存在ですけれども、本当にあなたのもとに休まるとき安心することができ、また心からの平安、喜び、幸福を得ることができます。どうぞいつも主が共にいてくださることを本当に忘れることがありませんが、またあなたについていくとき、あなたがさらに与えようとしてくださる主の祝福、恵みを私たちが受け取っていくことができるように、どうぞお助けください。日々本当に都合のいい時だけではなく、いつも主を羊飼いとして仰ぐことができますよう、また信仰を持ってあなたについていくことができるように、どうぞ私たちをお導きください。この時を心より感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。